皆さん、おはようございます。今日のお話の題は、あなたは幸いを得ます、です。朗読していただいた聖書の言葉はこうありました。神様が皆さんに願っておられることは、私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。今日あなたに命じる神様の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることですとおっしゃいます。私たちが幸せになってほしいとおっしゃっておられます。神様はずっと昔からこのことを言い続けておられました。おじいさん、おばあさんの時代、いいえ、それよりも前からです。数千年以上前からです。今日、あなたに命じる神様の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることです。あなたが幸せになることを願っている。と、今日も私たちにおっしゃっておられます。皆さん、今夏休みに入りましたか？お父さんお母さんたちも休みを取って皆さんとどこかに一緒に出かけようと楽しい相談をなされているかもしれませんね。それができるとよろしいですね。嬉しいことが続けば幸せです。でも今世界で起こっていることは厳しい難しいことですよね。気候が変わってしまったこともあります。日本より北の緯度にあるヨーロッパは、昔は夏も気持ちの良い日々でした。家にはですからクーラーはほとんどありません。エアコンがありません。しかし、20度、25度ぐらいのところは、今は40度近くにもなりました。山火事も起こり、夏がすごい暑さになっています。また、ずっと平和だった国が、隣の国から軍隊が攻めてきて、子供たちや人々が大勢亡くなり、傷ついています。他のところでも戦いが起こっています。アフリカの国々などでは、気候が変わり、水不足、食料も届かず、大勢がお腹を空かしています。助けを求めて、楽しかった故郷を離れ、他の国々に移動して、不自由な生活をしています。世界のみんなが平和を願い、幸い幸せになるようにと願っているのに、どうしたのでしょうか。人間のわがまま、自分勝手に地球にあるものを使ってしまい、他の人や他の国の人たちのことを見捨てるようなことをしてしまっているからです。私は中学1年生の時、弁論大会にいやいや出されたことがありました。その時こんな題にしました。自分のことだけを考えるのはやめましょうと話しました。同じクラスの女生徒が優勝しました。私の弁論はいい出来ではありませんでした。でも、そのことより、そう主張した自分はどうなんだろうかを考えるようになりました。やはり私はわがままな自分です。私は自分の思い通りにならないとよく怒っていました。クラスの友達を反省会ではよく、誰々が悪いぞと正義感を持ったつもりで言っていました。ですから、クラスの人気はありませんでした。友達や他の人を大切にしようと思っているのですが、それをする心が少なかったのです。世界の問題もみんなではありませんが、自分がで他の人々、弱い国や貧しい人々を捨ててしまう自己中心、 わがままから起きているのだと思います。悲しいことです。さて、私たちのために一番に平和や幸い幸せを願っておられるのはどなたでしょうか。天と地とすべてを創造された生ける神様です。聖書の中で神様がイスラエルの人々になされたことが書かれています。イスラエルの人々になされたことは、私たちすべての人々にしてくださることでした。その時です。エジプトから逃れたイスラエルの人々でした。荒れ野を旅するイスラエルの人々が迷わないようにしてくださったのはどなたでしたでしょうか。いつも先に立って進まれる神様でいらっしゃいました。またお父さんが子供を背中に背負って行くように神様はイスラエルの人々を背負ってくださいました。そして神様はイスラエルの人々と共におられたので、荒れ野の中を進んでも何一つ不足することはありませんでした。ですから、リーダーのモーセはみんなに言いました。いつ呼び求めても近くにおられる。私たちの神様のような神様を持つ大いなる国民がどこにあるだろうか。と言って、みんなに気づかせ、そして勇気を与えました。今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることです。ところが、目には見えませんが、この生ける神様に対してイスラエルの人々、人間はどうしたのでしょうか。神様なんかに命令されたくない。面倒な戒めと掟なんかはやめてくれと言い出しました。そしてその一方、中ではこうする人もいました。私は戒めも掟を守ったぞ、でも他の連中は守っていないと神様の前で誇り、他の人々を責めるようにもなりました。神様に謙遜でなく、また背を向けてしまいました。このことを皆さんはどう思いますか？ここで一つ心に留めてください。戒めや掟と聞くと厳しいことのようですね。何か80点いや60点以上は取れなければいけないというようなことになるようなるかもしれません。しかし神様が喜ばれるのは人間が考えるものとは違います。神様の戒めや掟は背負うような重荷でもありません。また縛るようなものでもありません。イスラエルの人々の幸せのために神様が恵み深く与えたものです。皆さん、御子イエス様が私たちにしてくださったことを思い出してください。イエス様が神様に求められた神様の戒めも掟も全部私たちに代わり、果たしてくださいました。私たちが幸せになるためでした。私はやっぱり試験やテストが嫌いでした。特に国語です。先生はいつも生徒のそばに立って応援する私にとって好きな先生でした。しかし、試験の結果は50点、いや30点とどんどん低くなっていき、面白くなくなりました。少しは一生懸命やってるつもりなのにです。ですから、先生の前ではまっすぐ向かって立てなくなってしまいました。このことで今わかりました。私の点数が低くても、 たとえゼロ点でも、神様の前には代わりにいつも100点を持って助けてくださる方がいらっしゃる。それは御子イエス様です。代わりに神様の戒め、掟を完全に守ってくださり、私たちのそばに立っていてくださることです。イスラエルの人々が謙遜に神様に心を向けているなら、神様は喜んで受け入れ、幸い幸せをくださいました。ですから私たちは謙遜にイエス様に感謝し、心の中にお迎えして、父なる神様から幸い幸せを与えていただきましょう。今日の聖書の言葉を一緒に暗唱してみましょう。私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。申命記10章13節。もう一度言ってみましょう。私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。申命記10章13節。お祈りをいたします。天のお父様、お名前を賛美いたします。どんな時にもイエス様が私たちと共におられ、私たちのために神様の戒め、掟を代わって守ってくださることを感謝いたします。そして幸い幸せを得ることができました。イエス様が私たちのために命まで与えて愛してくださることを感謝して、いつも謙遜に神様に心を向け、信頼して歩めるように導いてください。そして私たちが家族、お友達、どのような国の人々も愛し、助けることができるようにしてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。